札幌教会で8年間働きましたけれども、札幌三育小学校の学習発表会を数回見ました。学年によるレベルの違いがありますね。1年で違いは出ますから、4、5年の違いになりますと、その違いははっきりします。また違いが出ないと困ります。学習発表会だけではなく、クリスマスのプログラムにおいても学年による違いは大きいです。この学年による違いを小学校教育だけに当てはめてはならないと思います。信仰はいかがでしょうか。バプテスマを受けてから1年選手と5年選手が同じであってはならないと思います。あなたは何年生でしょうか。それにふさわしい成長があるでしょうか。牧師は求道者にバプテスマを授け、喜んで安心しているだけではダメです。その教会員の成長を助けなければなりません。それが牧師の大切な働きの一つです。私が安息日学校の初心者のクラスでたびたび言うこと、それは聖書を読んでいて地名、人名、年代が出てきたらそれを調べるということです。聖書の後ろに地図がありますと、そこを調べることができます。でも地図がありませんと見ることはできません。年代も同じです。さて、聖書の中にはいろいろな度量衡が出てまいります。聖書の度量衡を調べることはとても重要です。日本に初めてアメリカ人の人が来てですね、日本人と一緒に、蔵前国技館の、大相撲を見に行ったとします。その国技館の建物の前で、大きな立派な日本式の建物ですね、これはいつ頃建てられたのですか。日本人の人が昭和60年ですと答えたとします。とそうするとその人はおやおやおやと考えるわけです。いよいよ二人で建物の中に入りました。そのアメリカ人、初めて大相撲を見るわけです。その大きな力士を見てですね、大きい人ですね、体重はどれくらいですか。その日本人が身長6尺5寸体重29貫と答えたとします。尺貫法は江戸時代からのものです。そんなに古いものをですね、現代のアメリカ人に言って、これも通じるわけはないわけです。これと全く同じことが私たち日本人が聖書を読むときに起こります。聖書の中にはいろいろな度量衡が出てきます。さてですね、モーセの時代のあの聖女マクヤの大きさ、巨人ゴリアテの鎧の重さ、聖書にあったあの金の燭台、アブラハムが3人の旅人に出した、パンのための粉の量、ナーマン将軍がハンセン病が癒された時のために準備した金や銀の量、あれは現代ではいくらぐらいの価値があるのでしょうか。これらは皆ですね、もう大昔の単位、江戸時代ではなく2000年3000年あるいはそれ以上前の単位で、書いてあるわけです。現代の日本人がそれを読んですぐ分かるわけではありません。分からないままにしておきますと成長がありません。5年経っても20年選手30年選手となってもですね、そんなに違いはないということになってしまいます。信仰の強さは勉強にあまり関係がないかもしれません。聖書を熱心に研究すれば正比例して信仰が深くなるわけではありません。いや、用心しないと反比例の可能性はあります。しかし聖書の理解と信仰の深さは、これは関係があります。 聖書の理解を深めようと思ったら、聖書研究、聖書の勉強が必要です。皆さんは聖書の理解を深めたいと思っておられると思います。さて、聖書の度量衡にはいろいろなものがあります。通貨、お金に関するもの、長さに関するもの、重さに関するもの、液体容量、固体容量、広さなどいろいろあります。一体これ合計でどれくらいあると思いますか？新共同訳聖書の場合、45種類の、ものが出てきます。さて、それが出てきた時にですね、わからないままにしておりますと成長がありません。そのところを子供さんや孫さんに質問されたら何と答えるのでしょうか。今日はですね、聖書の中に出てくる度量衡をいくつかの例を挙げて共に考えてみましょう。そしてより理解を深めてください。創世記の23章の込み出しは、サラの死と埋葬と書いてあります。ここでサラは死ぬのです。アブラハムは妻サラを埋葬するわけですが、ご存知のようにテント住まいでこう移動して生活をしておりましたので、この時自分たちの墓地を持たないわけです。それでヘトの人にお願いをしました。マクベラの洞穴を譲ってくださいとお願いをしたのです。それでは聖書を開いてみましょう。創世記23章14節から16節です。創世記23章14節から16節です。エフロンはアブラムに答えた。どうかご主人お聞きください。あの土地は銀400シケルのものです。それがあなたと私の間でどれほどのことでしょう。早速亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはこのエフロンの言葉を聞き入れ、エフロンがヘトの人々から聞いているところで言った値段、銀400シケルを商人の通用銀の重さで測り、エフロンに渡した。土地代は銀400シケルでまとまりました。この土地はアブラハムの所有になりました。アブラハムの時代ですから、現代のようなお金はありません。現代のようなコイン、紙幣はまだありません。今のようなお金はない時です。しかし全くなかったわけではありません。この時は銀で払っているわけですね。この銀が今のお金の代わりをしておりました。銀がですね、丸いビー玉やパチンコ玉のようなものであったのか、あるいはサイコロのような形だったのか、あるいは長方形でもっと薄いものであったのか、それは分かりません。まあ、とにかく銀の重さで、400シケルを払ったんです。さて、ここにシケルという単位が出てきます。これはどれくらいの重さなんでしょうか。これは分かります。 11.4g です。 11.4g の400倍です。 4560g になります。銀4.56kg です。さて、これがですね、当時としては高かったのか、普通なのか、リーズナブルだったのか分かりませんけれども、それではですね、これを現代の銀でちょっと測ってみましょうか。今金は 1g 6000円以上です。私が若い時には4000円ぐらいでした。昨年はコロナが影響したのでしょうか、7000円以上になったこともありました。まあ大体ですね、6000円でちょっと考えてみましょうか。銀 1g 100円前後です。随分違いますね。では仮に銀 1g 100円としましょうか。それの4560倍になるわけです。45万6000円です。さて、マクベラの洞穴の広さが分かりませんけれども、現代の日本で45万6000円で墓地が買えるとしたら、 高いでしょうか、安いでしょうか。東京の人は安いと考えると思います。経済大国ですから。しかし世界には45万6000円、これは高いという国もたくさんあると思います。聖女に置かれていたあのこう7つの枝の燭台ですね、あれは金で作られていました。オール金です。打ち出し作りと書いてありますから、金を叩いて叩いてこう伸ばしていく作り方です。鋳型に金を流し込んだのではありません。打ち出し作りですから、これはですね、中は空洞です。パイプになっています。それではですね、見ましょうか。出エジプト記37章17節22節24節です。出エジプト記37章17、22、24。彼は純金で燭台を作った。燭台は打ち出し作りとし、台座と支柱、額と節と花弁が一体であった。22節、これらの節と支柱は支柱と一体をなし、燭台全体は一枚の純金の打ち出し作りであった。24節、燭台とこれらのすべての細具は重さ1キカルの純金で作った。さて、金がですね、重さで書いてあります。1キカルと書いてあります。これ新共同訳。口語訳を見ますと、1タラントと書いてあります。この時は明らかに重さです。でも新約のイエス様の時代に5タラント、2タラント、1タラントの例えが出てきます。あれは明らかにお金の単位ですね。タラントはお金の場合があり、重さの場合がありました。さてですね、聖女の燭台ですね、1キカルの純金で作られていました。で、1キカルは1タラント。これはどれくらいの重さでしょうか。これはわかります。34.2キロです。小学生で体重34キロ前後の人がいたら、あなた、重さ1タラントということになります。大人の人で68キロ前後の人がいたら、あなた、2タラントの重さですということになります。さて、金1グラム、今、6000円と仮定しましょうか。34.2キロですと、これはいくらになるでしょうか。すごいですよ。2億520万円になります。あの金の燭台、もし金1グラム6000円で計算しますとですね、2億520万円です。聖女の中には金がいろいろなところに使ってありました。全部合わせるとこれはもうものすごい額になるわけですね。ところがですね、これは新約に出てくるタラント、お金の単位から計算しますとこのようになります。さてですね、イエス様の時代、1タラントというお金は現代の日本に当てはめるとこれはいくらぐらいになったのでしょうか。で、これはですね、1タラントはこれは6000ドラクメと言われております。ドラクメはデナリと同じです。1タラントは6000デナリでもあるわけです。さて、これは現代ではいくらぐらいになるかですね。現代日本において30万円前後をもらっている方が多いわけです。月給30万の人は1日1万円もらっていることになります。ですから仮に今の日本で、1デナリを1万円で考えましょうか。1タラント6000デナリです。ということはですね、1タラント6000万円に当たるわけですね。イエス様の例え話の中で5タラント、2タラント、1タラントですから、5タラントもらった人なんと3億円ですよ。他に3億円儲けて合計6億円にして見せたんですから、これはもう大変な実業家ですね。あのタラントの話、今の日本で言えばどれくらいの値があるのか、全然それがわからないで読むのではなく、その価値がわかりますと理解がより深まります。さてですね、 先ほどはですね、金1グラムで計算すると、2億520万円といったわけです。ところがお金の単位、1タラントは、6000デナリ、今の日本だったら6000万円、さっきは2億520万円といい、今は6000万円という、どうなっているのかと思われますか。これは1グラムを6000円で計算したからこうなったんです。例えば4000円で計算しますとですね、これははるかに安くなり1億3680万円になります。それではですね、タラントの教えの中で忘れてはならないのはこの教えです。マタイの18章23節から28節マタイによる福音書18章23から28仲間を許さない彼への例え話です。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張って行き、借金を返すまではと牢に入れた。借金は1万タラントンです。まあ口語訳ではタラントですね。今の、今ではこれはいくらになるでしょうか。1タラントを6000万円というふうに、考えますと、6000万の、万円の1万倍、6000億円になります。借金6000億円ですよ。どうか待ってください、きっと全部お返ししますなんて言っていますけども、6000億円はいくら働いても返せないでしょうね。これが全部許されたのです。この王様もすごいですね。6000億円ですよ。6000億円許された人が、自分がお金を貸している仲間にあったんです。100デナリオンと書いてありますから、100デナリ、そしてこれは今の日本だったら100万円に当たるわけです。6000億円許された人が100万円の借金の人にですね、返せと言って返すまで牢に入れたというふうに書いてあります。この例え話、タラントとデナリの今の日本における価値が分かりますと、聖書のより深い意味が分かります。で、これ分からないままにしておりますと、聖書の理解が表面的な理解になってしまいます。お金の単位になりますが、もう一つの例を見ましょう。マルコの福音書12章41節から、マルコによる福音書12章41から44、イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銀貨2枚すなわち 1クアドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。ここではレプトンと書いてありますけれども、口語訳ではレプターです。で、私たちは長い間レプター2枚と、言ってきておりますので、今日はレプターと言わせていただきます。彼女は 持っていた全財産を捧げました。最後のレプタ2枚でした。さてあなたはこのレプタいくらぐらいと思っていますか？今の日本だったらこれはいくらぐらいに当たるのでしょうか？ある先生がですね、レプタ2枚は当時の一番、少ない、お金の単位でした。まあ日本で言えば1円ですね。2枚ですから、2円ですという、ことを言っておられました。で私はちょっと待ったというふうに、思いました。1レプタは1円ではないのです。一体いくらなんでしょうか？あなたどう思いますか？まあ、それともそんなことはあまり気にしませんか？マルコがですねヒントを書いています。レプタ銅貨2枚は1クアドランスというふうに書いてあります。1デナリは16アサリオンです。1クアドランスは4分の1アサリオンです。ここからわかること、1クアドランスは64分の1デナリです。64分の1デナリ、デナリは今の日本で1万円でしょ。1万円の64分の1ということになります。レプタ2枚156円に当たるわけです。2枚で156円ですから1枚78円ですね。さてお金の最小単位が78円、今の日本と違いますね。今の日本1円があるわけですよね。やっぱり何て言いますか、国によってまた時代によって違いがあることが分かります。イスカリオテのユダがイエス様を銀30枚で売りました。私は子供の時からですねこれがいくらに当たるかを知りたかったのです。よく言われました。奴隷一人の値段というふうに言われました。じゃあ奴隷一人の値段は当時いくらだったのでしょうか？そしてそれは今の日本だったらいくらぐらいに当たるのでしょうか？ではマタイの26章15節、マタイの26章15節、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。瞑想の言葉に出しましたけれども、各時代の希望下巻215ページにこのように書いてあります。彼は奴隷の値段の銀30枚で栄光の主を地獄と死に売り渡した。さてここにはタラント、デナリ、アサリオン、レプタというふうにねお金の単位で書いてないんです。それが書いてありますと計算しやすいんです。書いてありません。銀貨とはいくらなんでしょうか？これに関してはもう本にいろんなことが書いてあります。でそしてですねそれはかなり差があるんですね。それを書いた著者は自分の時代に合わせて書くわけです。これぐらいというふうに書きますね。つまり100年前の人が書いた本、10年前の人が書いた本、今から10年後の人が書いた本、それぞれ違いが出てきます。これはいくらぐらいなんでしょうね。で私はこのように理解しております。この銀貨はシュケル銀貨であった。シュケル銀貨であった。1シュケル銀貨は4デナリです。1シュケル銀貨は4デナリ、もうこれで計算できます。4デナリの30倍ということです。120デナリ、今の日本だったら120万円ということです。人間一人120万円で売られたわけですね。ベタニアでですね一人の女性がイエス様に香油を注ぎました。で聖書に高価というふうに書いてあります。非常に高価な香油を捧げたんです。それを見ていたイスカリオテのユダがですね無駄なことだと思ったんです。これを300デナリに売って貧しい人に施せばという意味のことを書いているんです。あの香油300デナリですよ。300万円で売れる価値があるものであったわけです。ところが香油300万円、ユダは 人間一人を120万円で売ったんです。もし彼がこのことによって人儲けしてやろうと考えていたならば、非常に儲けが少ない取引でしたね。120万円。今ですね、日本の高級軽自動車全部200万以上ですよ。軽自動車が200万以上ですよ。120万だったらもう中古車しか買えないわけですね。イエス様が120万円で売られた、このことあなたはどのようにお考えになりますか。聖書を読んでいて度量衡が出てきましたら調べてください。わからないままにしないでください。わからないままにしておりますと、10年経っても20年経ってもあまり、違いがない選手となってしまいます。度量衡を調べてわかりますと、小さな宝を発見した喜びに預かることができます。さて、度量衡を調べよう、その他のことを調べようとしても、もしですね、あなたが使っておられる聖書が目次と本文のみの口語訳聖書、あるいは新共同訳聖書ですと、これはちょっと無理があります。目次と本文のみではですね、ちょっと無理があります。調べようとしても調べられません。でそれでですね、ぜひ、印象付き聖書、スタディバイブル、あるいはチェーン式の聖書を使ってください。学べる範囲がぐんと広がっていきます。ここで肉体の、食事のための、台所用品をちょっと考えてみましょう。今年の春ですね、大学を卒業して仕事に就き自炊生活に入った青年がいるわけです。私たちの教会にもそのような、青年がいるでしょう。さて、自炊の生活、鍋、釜、包丁、食器類、まあ、それぐらいで始まるかもしれません。やがて、冷蔵庫、電子レンジが入ります。食器も増えてくるでしょう。さて、その女性がですね、結婚したとします。台所用品はさらに増えます。そしてもし子供が1人2人と生まれますと、さらに増えてくるわけです。そして引っ越しするときにはうんざりするほどの台所用品がたまるわけです。健康のためにうちの近くを歩いておりますと、不燃物を捨てる日に、あることがあります。でよく、古いフライパンが捨ててあります。フライパンが家の中にいくつかあってですね、じゃあ古いのを捨てようということで捨てたんだと思います。お宅にはフライパンがいくつありますか。台所用品がどんどん増えて、引っ越しをするときにはうんざりするほどあるわけです。でそれで日本では断捨離という言葉が使われるようになりました。でもこれらは全部ですね、肉体の食物のための道具なんです。人間は肉体だけではありません。精神面があります。信仰の面があります。肉体を維持するためにあれだけ道具を揃えるわけですから、信仰のため、心の健康のためにも道具を揃えましょうよ。道具がありませんと年数にふさわしい、選手になることができません。私はこのような本を持っています。タイトルですね、試験に受かる人、落ちる人。ここでの試験は、これは子どもの試験ではありません。主に大学受験、それから司法試験、資格試験などです。著者は和田秀樹さん、東京大学医学部の卒業です。受験に関する専門家です。長い経験の中からですね、書いています。試験に受かる人はどんな人でしょうか。そしてその人はどういう勉強をしているのでしょうか。この本はですね、そのような意味ではとても参考になる本です。でこの本の中で私がですね、一番そうか、なるほどと思ったところがあります。 131ページです。このように書いてあります。残酷な話だが、大学別に家庭の平均収入を調べてみると、東大生がダントツのトップだったり、司法試験に合格する人たちの多くが裕福な家庭に育っていたりする。これでは苦学するものが浮かばれないという声もあるが、試験というものの構造を考えると致し方ないことのように思える。さて、この131ページ、このページのタイトルはですね、勉強にかかるお金は絶対にケチろなです。東大生の家庭の平均収入がダントツのトップですって。東大合格のためにお金をかけられる家庭で、あったわけですね。間違えないでください。聖書の勉強は試験ではありません。しかし、ある程度お金をかけないと参考書は揃いません。肉体を作る食事のためにはうんざりするほどの道具を揃えるわけですから、信仰のための道具を揃えましょう。そして年数にふさわしい選手にしていただきましょう。印象付き聖書、スタディバイブル、チェーン式聖書などを揃えてください。調べられる分野が広がります。聖書辞典も必要ですね。聖書国辞典もあった方が良いです。聖書年代表や聖書地図もあった方が良いですね。これらがあれば調べられます。牧師にはそのような参考書が必要でしょう。しかし、自分たちはそこまでいらないと言わないでください。肉体の食物のために道具を揃えているわけですから、信仰のための道具も揃えましょう。それらを使って聖書の理解をより深めてください。年数にふさわしい選手にしていただきましょう。今日その決心をし、実行に移してください。